Voice of Indonesia.
Risnando minasang, kyo wa watashi engarga 1 jikan no nihongo hoso o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, susuite komento to Indonesia no samazama na joho, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasang, mazu wa Isan ga osutai suru news o okiki kudasai. Hikatsuzuki, Shuhasu Sansan ni gokiru harusu ya website www.voanews.id kara Voice of Indonesia no hoso o okiki kudasai.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
最初のニュースは、キューバはインドネシアのバドミントンを学びたいです。インドネシアバドミントン協会センターの総長でブランドは、キューバは日本の東京での2020年のオリンピックの前に、インドネシアバドミントンの研究したいと述べました。インドネシアのキューバ大使ニルシア・カストロ・ヘファラはウィランドと会い、インドネシアのバドミントンを学ぶキューバの深刻さについて話し合いました。彼によると、ニルシア大使はインドネシアのバドミントンの進歩を認めました。このため、2020年のオリンピックに臨む前に、キューバのバドミントン選手は練習のためにインドネシアに立ち寄ります。ウィランドはインドネシアのバドミントン協会のセンター管理、スシー・スサンティの開発と達成部長に協力の技術性をレビューするよう依頼しました。次はインドネシアの観光大臣はバーリ・ビヨンド・アンド・トラファフェア2019イベントが世界規模で開催されることを期待している。インドネシアの観光大臣アリフィアヤはバリビヨンドゥン&トラフフェア2019がグローバルになり、マレーシアのツアー旅行代理店協会とシンガポールのアジア国際観光交流路展覧会と同程度に成長することを望んでいます。アリフィアヤ大臣は旅行展覧会はインドネシアの主要な展覧会とみなされていたと述べました。彼はこの展覧会が地域の主要な国際的な観光展覧会のうちの一つとして発展することができると望みました。テーマは持続可能な観光への旅、バリの向こうへ&トラベルフェアで6月26日から28日までに開催されました。次はインドネシア、アメリカとスイスとのまでインドネシアの飲料水供給に関する覚書を提出する。インドネシア政府は国家開発計画書を通じて中部ジャワ及び西ジャワの7つの飲料水会社を強化することによって米国及びスイスとインドネシアの6万の投資コミュニティのきれいな水の供給に関する覚書に署名しました。この協定はアメリカ政府が現在行っている清潔な水と衛生プログラムのイニシアチブをアメリカ合衆国国際開発庁または USAID とスイス経済事務局を通じて450万ドルの拠出金で拡大しています。6月26日水曜日の記者会見で国家開発計画バンバンプロチョネコロ大臣は2024年までにそれが 30% まで水道水へのアクセスを増やすことができるようにサービスの範囲と質を増やすであろうと言いました。
PDAM yang akan ditingkatkan kapasitasnya tidak hanya dari segi
PDAM が無汚染水を減らすことができる必要がある場合、機器や物理的な観点からだけでなく、PDAM の人的資源の容量も増やしたいと考えている PDAM または地域水道会社です。将来的には PDAM、 そして最も重要なことは2024年までに私たちがパイプで汲んだ飲料水へのアクセスを 30% 増やすことができるようにサービスの範囲と質を高めることです。そして飲料水へのアクセスが 本当に飲料水になることを願っています。それは確かに貧困の削減に役立ち、またプラスチックの過剰使用による環境へのダメージとなります。同じ機会にスイスのインドネシア大使クルト・クンスは、スイスは中部と西ジャワの飲料水サービスの改善において、インドネシア政府と USAID に監修したと述べました。インドネシアのアメリカ大使ジョセフ・アルドノフアンは、インドネシア政府がインドネシアの人々に飲料水へのアクセスを提供することという協約を強く支持していると述べました。最後のニュースは、インドのインドネシア大使バムユーネガティブキャンペーンの否定するです。インドネシア政府はパム油は環境に優しくないという主張を否定しています。これはインド共和国大使シダッタ・レザ・スリオディプルによって述べられました。彼によると、その非難は特に世界の他の植物油産業との競争の真っ只中で、インドネシアの油屋市のイメージを損なうことを望んだ否定的なキャンペーンでした。インドは現在、インドネシアのパーム油の最大の一部です。2018年には、インドネシアからインドへのパーム油の輸出が約600万トンあります。シダルト・レザ・スリオディプル大使はまた、インドネシアのパーム油が潜在的に消費者に健康問題を引き起こす可能性があるという主張を否定しました。パーム油が他の植物油よりも環境に害を与えるとは言えません。他の植物油と比較しても、油ヤシははるかに環境に優しいです。不健康な手のひらはまた新しくない。他の人に比べて心臓病を引き起こします。もっと積極的にキャンペーンしなければなりません。シダルト・レザ・ソリオディプロ大使は、過去2年間でインドネシアとインドの間の経済協力は常に黒字だと付け加えました。彼はインドネシアとインドの間の貿易額は年間200億ドルに達していると述べました。これは投資と観光の分野における協力によってさせられています。彼は強調した、両国はまだ経済協力の発展のための広いスペースを持っています。リスナーの皆さん、それはニュースを終わります。Voice of Indonesia。今日のコメントのタイトルは、アメリカ合衆国の関係のテンションイラはまだ続けられます。外交措置を通らずにアメリカはイランに新たな制裁を科します。ワシントンのドナルド・トランプ大統領は、より厳しい制裁を科す執行命令を出しました。以前はイラン政府に経済制裁を科していただけだったが、ワシントンの新しい制裁は特にイランの最高指導者アリ・ハメネイにも適用されました。トランプ氏によると、アメリカの無人偵察機の射撃及びその他の問題に対応して、イランの最高指導者のオフィスを対象とした新たな制裁措置が講じられました。ドナルド・トランプは、アヤトラ・アリ・ハメネイがイランのアメリカに対する敵に最も責任を負っていたため、特に選ばれたと述べました。ドナルド・トランプがイランでの多数の標的に対する軍事攻撃を取り消した後、アメリカの制裁は廃止されました。しかし、イランに対する新たな制裁の強制は、イランの市民社会を含むより直接的な影響を及ぼしかねない戦争を避けるためのドナルド・トランプの政策と考えることができます。それにもかかわらず、より厳しい貿易経済制裁がイランの国内経済状況及びイラン国民自身に長期的な影響を与えることは否定できません。なぜなら、新たな制裁措置により、アメリカはイランの資産の数十億ドルの価値でロックしたからです。イランの新しい制裁はまた、イラン政府を助ける外国の金融機関への税金への イランの在庫指導者のアクセスを妨げます。より厳格な新しい制裁をとして、それはドナルド・トランプもアリ・ハメニーに興味を持っている関係者の関係を監督し制限することを意味します。したがってアメリカは最終的にイラン政府が交渉を放棄して受け入れ、その核生産化するを完全に停止することを目標としています。イラン自体は強い態度で新しいアメリカの制裁に対応しています。イランの外務省スポークスマン、アバス・モサフィによって述べられているように、新しいアメリカの制裁はテヘランの決定や態度に影響を与えません。テヘランでの記者会見での彼の声明例は、イラン外務省のスポークスマンは新しいアメリカの制裁は何の影響も与えないと強調しました。したがってアメリカとイランとの緊張は継続すると言えます。コメントを終わります。今日の歴史です。最初にソビエトのオーボヌンスク原子力発電所は5キロワットの電力を生産する世界初の原子力発電所となったについてです。2年後、イギリスで原子力発電所が様々な機能で建設され、運転されました。フランスにいる間、1963年に最初の原子力オペレーションセンターが利用され、市内での生産が開始されました。1970年から1980年までに、使用と生産のコストが高くなったにもかかわらず、原子力技術モデルは、世界中でエネルギーとトレンドとなりました。最後に1986年のチェルノブイリの災害により、人間は原子力の利用をエネルギー化石器として再び考えさせられました。次にアメリカがバグダードを攻撃したについてです。1993年6月27日に23の長距離ミサイルを使ってアメリカはバグダード市とその周辺の攻撃しました。同年4月にクウェートを訪問した際に、アメリカが当時の大統領であるジョージ・ブッシュ大統領に対する暗殺の試みに加入していると、サレム政権が非難したため、この攻撃が開始されました。この攻撃で6人のイラク市民が殺害され、イラク治安機関事務所が被害を受けました。最後にラマノフとアブドラ・ニュールが平和に証明したのについてです。1997年6月27日にタイジキスタン大統領の今まりラマノフとその国のイスラム戦闘機の指導者アブドラ・ニュールがモスクワで和平合意に調印しました。合意の調印によりタイジキスタンでの内戦は5年間で終わりました。ソビエト連邦崩壊後、1991年にタジキスタンが独立してから約1年後はタジキスタンでイスラム統治を実行したいと考えていたグループと新ロシアのグループとの間で対立が起こりました。この対立はついに内戦に突入し、多くの犠牲者を出しました。国連イラン、そしてロシアはついに1997年の和平合意に署名することに成功した2つのグループの間の調停者になろうとしました。この合意の下で政府の地位の 30% はイスラムのグループに与えられました。さらにイスラム団体の意思を受け入れるタジキスタン憲法が改正されました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia.
Stop.Bicara cinta jika hanya garitkan luka Stop bicara rindu jika ketika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Ku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Stop bicara janji, aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Aku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop, 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 stop. Jika hanya garitkan luka.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回は、農業省グラク中の村落における所得格差についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアはプラスチック廃棄物管理のために呼びかけることについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は Indonesia は会場でのプラスチック廃棄物の処理に遅れをとっていないと述べました。事実、シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシアは国際的なレベルでの発言をかなりリードしており、地域的にも全国的にも行動によって支持されていると考えています。これは6月23日日曜日、西ジャワス・ボゴル地区のチビヌンで開催されたチリウン川をきれいにするという総合協力活動に出席したとシティ・ヌルバヤ大臣が明らかにしたものです。シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシアはプラスチック廃棄物の処理を約束することに取り除く。プラスチック廃棄物の処理を約束することに取り残されていないと語りました。また、インドネシアはすでに行動計画について大統領の規則を設けていると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣によると、プラスチック廃棄物の削減努力は、特にプラスチック廃棄物を解除で処理するための大統領レイの発布から始まったということです。また、プラスチック廃棄物の使用を減らすために、地方自治体によって実施されている方法もあります。しかし、シティ・ヌルバヤ大臣は、プラスチック廃棄物に関する規則を適用したのは、約30の都市と地区だけであると認めました。シティ・ヌルバヤ大臣は、プラスチック廃棄物に関連する国家行動計画は、すでに大統領令や地域の規制を経てきていると述べました。すでに地域の 80% が地域主の人のプラスチック廃棄物削減のための行動計画を持っています。シティ・ヌルバヤ大臣はまた、海洋汚染の処理に関する各国間の会議で、バリが海のきれいな処理のための地域センターに決定したと述べました。以前、ASEAN 加盟国の12の国家元首は、ASEAN 地域における海洋廃棄物の撲滅に関する万国宣言を批准しました。この文書の中で、ASEAN 首脳は、特に環境的に健全な管理を含む陸上活動からの海洋廃棄物の大幅な防止と削減のための ASEAN 加盟国とパートナー間の共同行動を通じて国家レベルでの行動を強化することに合意しました。ASEAN 加盟国の国家元首は海洋廃棄物を防止し削減するための統合陸海アプローチを処理することで合意しました。彼はまた国内法及び規制を強化し政策対話及び関連情報の交換を含む地域及び国際協力を強化することを決意しています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Bagi diriku peragakan cinta, walau pahit terkadang. Kau yang ku cinta, selalu setia, bersahaja saat cinta hampa. Tak lagi berkata, dapatkah kita bertahan terus bersama? Menggapai harapan, fajar yang akan datang. Bertahanlah kasih untuk selalu mencinta.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界を届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東ヌサタンガラ州のパドワダンスをご紹介します。2019年6月28日から30日にかけてインドネシアフェスティバルがノルウェーで開催されます。このフェスティバルでは東ヌサタンガラ州のサブライジュア地区の高校生12人がサブライチュアの伝統舞踊を促進します。在をするのインドネシア大使館で開催された2つ、4つのダンスは、すなわちパドア、レドハウ、ハッパ、コオ、ライ、 およびベルガルです。今回パソナインドネシアは踊りのうちの一つ、すなわちパルワダンスを紹介します。パルワダンスは東のサタガラ州のサブライチュアの伝統舞踊の一つです。この儀式の踊りは通常女性と男性の両方のダンサーによって一緒に踊られます。通常パルワダンスは雨季の終わりと満月の夜の間に住民によって行われます。ダンサーたちはある場所に集まる輪を形成し、踊り、そして祈るために歌います。儀式に加えてこの踊りは仲間を見つけるために踊られることもよくあります。なぜならこの踊りは通常お互いを知り合う場合になるように若い人たちによって行われるからです。公園ではダンサーは通常伝統的な服を着用します。女性のダンサーは通常胸にバックられ足を貸す、通常胸に縛られ足をくすがえをエイと呼ばれる典型的なルノーを使用しています。髪は通常間典型的なサブスタイルのラウンドで、また女性ダンサーにはブレスレット、イヤリング、ネックレス、シルバーベルトなどのエクセサリーも添えています。一方男性のダンサーは通常腹部に結ばれていて、膝までくす顔をているひげふりと呼ばれる典型的な布を使います。上半身は通常この布も使用しますが細身です。一方頭は通常男性のダンサーはウィラヒポラと呼ばれるダスターを使用しています。男性と女性の両方のダンサーは取り付けられて足に結びつけられている人間を含み容器を使用します。伝統的な踊りを保管することに加えて、それは折られた容器の中に人間を入れることにはまた別の目的があります。彼らは人間が踊りに連れて行かれた後もまだ無傷のままであれば次の季節に植えるために良質があることを信じています。一方パドゥアダンスは公園で詩人からの歌の歌によって伴われるだけです。また音楽の音は2個えてダンサーの足元にある容器の音から来るだけです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Masa di mana kita bersama, ku buka lembar demi lembar buku ingatan kita dulu. Ku berbisik dalam benak ini. Dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu. Tak terasa tetesan air mata. Bacakan surat ini, ku berharap ku sentuh dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワレのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日は、ジョクジャカルタ・上海文化センターが、クタンダン村に建設されたことについてお伝えします。ジョクジャカルタ市と上海市は、5年前から姉妹州の協力を確立しています。ジョクジャカルタと上海は地域が生きる特別地域としても同じです。上海は姉妹州として中国で最も発展した経済都市として多くの分野で協力してきました。例えば、クタンダン村にジョクジャカルタ上海文化センターを建設するなど文化分野での協力です。ジョクジャカルタ上海文化センターはジョクジャカルタ特別市政府が中国の上海と共同で設立した姉妹州プログラムの現れです。ジョクジャカルタ特別市自治の法律政府および政治の専門家スタッフであるウマル・プリオノ氏によると、文化センターを通じた姉妹州の協力の存在は、ジョクジャカルタを中国の人々によりよく紹介し、誰かで新しい観光の可能性を開くことができると期待しています。この文化センターは、ジョクジャカルタ特別市クタンダンマリオボロのチャイナタウン、 中華街に建設されました。ジャカルタ上海文化センタービールは姉妹州の協力を支援するためのさまざまな文化的、教育的、貿易的、そしてあらゆる活動のための場所として地域られました。ジャカルタ特別州の地域書記カトツサプタリ博士は、現在一時的にジャカルタの文化芸術はジャカルタの存在を強調するためにしばしば中国に送られ展示されていると述べました。しかし中国の建物のような高級的な形態については現在開拓されています。この協力によってもちろんジャカルタ市とその観光の可能性は、特に上海の人々と中国社会一般によりよく知られることができます。ウマルプリオの市はまた協力施設の調達により中国人も同じ施設を提供することが望まれると期待しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Stay. megang kendali. Kenapa masih dipikir-pikir dua kali?
Kalau jatuh cinta, bebas-bebas aja.
Cinta bisa saja datang padamu lalu pergi. Jangan pernah ragu apa kata isi hati.
Kalau jatuh cinta, bebas-bebas aja.
Voice of Indonesia.
Engkau datang menyapa dengan senyuman. Ku balas tersenyum tanpa kata. Kita pun bertanya
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へ届けしています。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は VOI ニュース .id で聞くことができます。今日はハティムハティクのティティサンドラをご紹介します。ティティサンドラという名前は、シボンチョウという歌を歌って以来、 一般に知られるようになりました。この曲は1960年代にインドネシアのラジオでほぼ毎日再生されました。その後彼女はムーセン・アラタスとコラボレーションを始めました。彼らの有名な曲の一つ、ハティム・ハティクです。この歌はその時ヒットとなり、ますます彼の名前を激動させました。エハさんとイスハリアントによって作成された曲は、お互いを愛する二人の心の中身を伝えています。はい、これはハティム・ハティク、どうぞお聴きいただきます。
Lagi kata kawanku, jangan itu dong namanya. Dengan
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。